Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹薫です。どうぞよろしくお願いいたします。7月に入りました、本来だったらね、これからが暑い暑い夏ですねっていうお話を普通だったらするんですが、今年はもう本当に変わって6月からもう暑いです、夏ですっていう話をしています。ですからね、この先いつも暑い7月8月がどうなっちゃうのかなって思ってますね。本当にこの辺でね、関東だったり、ね、西南の方でね、こう暖かいっていうのは分かるんですけど、北の方、東北北海道でもものすごい気温が上がってるじゃないですか。ですからどうなんだろう。今私昔ちょっとの知り合いの福島に行った時にはエアコンがなくて、もう暑くて暑くて夏の時ね、夜眠れなかったっていうのを覚えてるんですよ。個人宅なんですけどね。ですからもうそれからもうかなりの年ね、月日が経ちますから、今さすがに東北北海道の個人宅にもエアコンは入ってるのかななんて思うんですけど、皆さん本当にね、電気代大変かもしれないんですけど、エアコンの中でね、涼しく過ごしていただけたらなって思います。無線やる時もそうですよね。機械の温度ですごく部屋が熱くなっちゃいます。ですからね、パルルもいろんな機械があって電源がいつも入ってるんで、やっぱり普通のとこよりは 1,2 度高い気がしますね。ですからぜひエアコンつけて、そんな涼しい中で無線の方楽しんでいただければと思っております。さあ今日もですね、各シムにお電話つなぎまして、イベント情報などお伝えしていただきたいと思います。今日も皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあそれでは今日はですね、JR 新潟県の支部長でいらっしゃいます小川支部長とお電話つながってます。はい、小川支部長。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ暑くなってきましたね、本当にね。
はい、すごい暑いですね、毎日
ね。なんか新潟の方だから意外と涼しいのかたんと思ったら、もう今
そうです ね、先週ぐらいからはちょっとこの時期ではない暑さに見舞われております。
ね、天気予報見たらね、もうそういう北国だ、北海道の方だって30度近くなってたりね、
そうですよね、
超えてたりしますから ね、はい、
のこちらも同じような状況でございます。
新潟も同じような感じということで、はい、はい、じゃあそんな暑い暑い新潟でイベントが開催されるということですが、はい、いつでしょうか。
ですね、7月8日の日曜日になります。ちょうど3連休の中日になるんですが、
はい、
まあ、くしくもカンハムさんと一緒の日程になってしまいまして
はい、
はい、ちょっとその辺だけは失敗したなと思っております。
はい、第3回目になるガタハムフェアということでね、
はい、
はい、
そうです。
もう3回目なんですね。
はい、1回目に三田さんにお越しいただいて、盛り上げていただきまして、
それから
その流れで2回3回とつなげております。
はい、毎年この7月の時期って感じでしたかな。
そうですね、はい、この辺を固定して開催しておりますので、
はい。さあ今年なんかやっぱり新潟はねすごく広いですから、なんか毎年会場が違ってたのかな、はい、1回目2回目3回目
そうですね、はい、なるべく、まあ、人を集めたいというところもございまして、
はい、
新潟県の中央部付近でというところで場所を探してたんですが、今回三条市で非常にいい場所が見つかりましたので、はい、ちょっとそちらの方を選ばせていただきました。
はい、何という会場ですか。
燕三条地場産業振興センター、通称メッセピアという場所になります。
はい、今言ったように新潟はすごい広いですから、この三条市というと、はい、大体新潟のどの辺になるんですか。
ですね、ちょうどほぼ、まあ、新潟県の中心になりますね。若干北側になるのかなという形です、うん、非常に交通の便もいいところでございますので、皆さんお越しいただけるのは楽かななんて思っております、
ね、三条市ってことだとよく新幹線が通るあたりですかね。
はいはいはい、新幹線のですね燕三条の駅がございまして、そこから徒歩5分という、場所になります。
じゃあちょっと車乗れなくてもちょっと新幹線乗って行こうかなっていう方も全然いい感じですね。
はいはい、すぐ行ける場所ですし、うん、車の場合もですね、三条燕の、高速道路のインターチェンジがございまして、
はい、
ここから車で5分というやっぱりいい距離なんですよ。
ほうほう。
で会場がですね道の駅も併設しておりまして、はい、非常に賑やかな、会場になっております。
じゃあもうこの日は無線ファンだけじゃ、ハムの方たちだけじゃなく、一般のそういった道の駅にいらっしゃるお客様なんかもこちらにはいらっしゃるって感じなんですね。
ぜひ会場の中に取り込んで、無線会を盛り上げていけるような、対応にしたいなと思っております。
ね、それだったら家族を連れてね、奥さんとかお子さんたちはじゃあその道の駅の方で楽しんでていただいて、お父さんはハムの方の集いの方に参加してっていうこともできますね。
はい、はいはい、全然できます。
まあ今ね大体新潟の中央部分ということでしたから、やはりね、はい、会場がやっぱり北の方だと南の方の人遠いっていうし、
はい、新潟県200キロぐらいありますので
ねえ、ね、はい、ね、長岡方面だと今度北の人遠いって言うんでしょ。
まあそうですね、まあ、なのでちょっとまあ長岡から、県央の付近っていうところをターゲットとして今後も開催していこうかなとは思っております、
ね、ということで国会は三条市ということで、内容の方はどのようなイベントになるんでしょうか。
はい、まあ、例年の通り、各クラブさんの展示とかですね、ジャンク市、あとメーカーさんの展示もございまして、あと講話として総務省の方からですね、新総合通信局の方から、ご講話をいただくっていう予定にもしております。
はい、今ねこちらの方のプログラムがちょっと私見させていただいてるんですが、なんかこう、はい、大和無線っていうね、なんか題材になってる颯太のお話するのかな。
ソータで、ソータもあるんですが、ソータは出展者がおりまして、
はいはいはい、
こちらの方になっておりました。講話の方には入っていないんですけれども、講話の方は、はい、もう一件、ですね、
防護
指、そうですね、防護指針の、はいはい、そちらの方の講話を一つ、無線仲間、OM さんからいただくような予定にしております。
はい、じゃあそういうね、講話も楽しんでいただいて、あとはね、はい、よくこちらでもいろんな番組でご紹介させていただいてるんですが、同時開催ということで、はい、ジャードさんの方のなんかイベントも一緒にということで聞いてるんですが、
はい、そうなんですよ、はい、ジャードさんちょっと別部屋になるんですけれども、ビギナー の更新、まあ免許は取ったけど実際に更新したことがないよというような方を対象にですね、まあ、初心者のセミナーがございまして、
はい、
私ども会場に J0RL を設置しますので、うん、そこと の QSO の、まあ、訓練ではないんですが、お試し QSO をしてみようというところで企画をしております。
やはりね、免許を取ったけど本当にまだ電波出したことないっていう方いらっしゃるんですよね、結構ね、
はいはい、うん、おられますんで
ね、
どういうふうに話したらいいんだろうなんていうところで、はい、身構えて電波出せないって方もおられますので、
はい、
まあ、そういう方にぜひ、いい機会になっていただければなとは思っております。
じゃあこちら今回はジャードさんもお越しいただいて、そういったセミナーが開催されるということで、
はい、
じゃあ
そうです、
結構これってもう皆さん申し込みセミナー参加するよなんていう方からはご連絡とかいただいてるんですか。
まだですね、もう少ししたらジャードさんのホームページの方に募集がかかると思うんですけれども、うん、 そちらの方を見ていただければと思いまして、一応先着 10名様という形でのご案内はいただいております。
ね、よくそちらの方の新潟の方でも講習会なんかはやられて免許取られてる子たちって若い人たちも結構たくさんいらっしゃるんですもんね。
そうですね、私どもがこの、支部として4月に一度講習会させていただいたんですが、
はい、
そちらの方で14名だったかな、はい、今回は参加だったんですが、2名は若い方でしたね。小学生と中学生か、
うんうん、
はい、そんな方々が見えられました
ね。でぜひね、そういう方々、そして意外と大人の方でもね、新山さんね、三山二山取ったけど電波出したことないんだよっていう方中にはいらっしゃったりしてね。
そうなんですよね、ぜひ電波を出して楽しんでいただきたいなっていう気持ちが非常に強いです。
はい、そんなことでね、同時開催ということで、そういった初心者の更新セミナーもやられるということです。さあ、はい、そして何と言いましても皆さんお待ちかねは最後のね、抽選会になるということで今年もあるんですか、はい、抽選会は。
抽選会はございまして、そこまで大きな商品はご用意できないんですけれども、ハンディキーはまあ例年のごとく、準備していこうかなというふうに考えております。
はい、なんかね、昨年の写真かな、今ホームページにね載っておりますけど、皆さん、
はいは
い、いろんなね、やっぱりたくさんクラブの方々の結構これご協力があるって感じなんですかね、皆さん。
はい、そうですね、県内クラブか皆さんご協力いただいてるんで本当に助かってます
ね。皆さんのご協力のもとということでね、この方ハムフェアが今年で3回目を迎えるということで、はい、はい、じゃあぜひね、皆さん、じゃあ今から準備とかいろいろ大変かな
そうですね、佳境に入っている状況でございます
ね。やっぱりあと今何年、先ほど言ったこのジャンク市みたいなのもあるって感じなんで、そういうのの楽しみも皆さんありますよね、は
い。そうですね、ぜひ古い無線機も楽しいよというところを見ていただければなと思っております、
ね。そうですね、はい、必ずなんか私たち のうちの OM さんも一緒に行った時になんか買って帰ってきましたからね、
はい、あ、そうですかありがとうございました、
ね、ぜひそういったのね楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあで支部長、最後にもう一度日時や、ね、はい、場所の方お願いいたします。
はい、7月20日日曜日になります。10時から16時で、三条市の、燕三条地場産業振興センターメッセピアで、ガタハム第3回のガタハムフェアを開催いたします。皆さんぜひ、お集まりください。よろしくお願いします。
はい、じゃあぜひ皆さんね、たくさんの方ね、高速で行ってもいいし新幹線で行ってもすごく便利なところということなんでね、ぜひ行ってみてください。はい、はい、今日は JR 新潟県の支部長小川支部長とお話ね伺いました。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いてください。クリーピーナッツのですね、 DJ 松永さんが新潟の出身ということでこの曲ご用意しました。もちろんこの曲です。グリーンバンバンボーンです。どうぞ。ちょっと手払わずボンって元気禁じて明らかボンって反則一見これのボンではないです。無理ゲーそれ聞いてないってライバル口を揃えてライバル口を揃えてマグでマグで認めるぜってマジでこれをまぜ胸まみで Yes the mommy Yes the mommy Yeah 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 バンバンバンバンボンバンバンバンバンボン実力を発揮しきる前に相手の方がバックれてくらしい明るけるハートのペリハッピー明らかにダントツで相変わらずダッピしてる毎日プリンプリンプリン誰の七光もいらないお前のアイスよりアイシー俺バッと見できないことばっかりだけどベリーハッピーあきれてるあきれてる周り恵まれてる家族友達もう反則的たち地味な俺に任せとけばいい教科書にないもん大事にない超パッとなマジない鏡を鏡I'm a
らいい。いやいやいや、学歴もない前科もない余裕で、この存在自体が文化財な伸びそう。高級車は買える、免許はない愛車、全国各地をラス一品、このベロがブリンブリン。バレットならまた関西なまり、生身のことだま、音楽幸運処理の女神、固有もさまだ。バンバン漫画みたいな体とまんまで張り合いてしまってる漫画、圧倒的力、この頭と口から、心からだったるは吐いてない、この面に傷もついてない、繰り返しやらかしてくため次回かつい年輪を刻むしは、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、俺のままでブリンしてバンしてバンするためにポンしてきてリボン。
FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながっております。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月ですね、もうね。
ねえ、蒸し暑くてね。
本当ですよ。なんかでも今年はなんか夏が長そうって感じ。
天気予報見たら今週もこれからずっと32度33度っていう気温が続くみたいで。
本当ですよね。いやいやいや、だから表のね、これから夏祭りシーズンになっていくのに、ね、夏のお祭りももう危険な状態になってきちゃうんじゃないのかなと思って心配してますよ。
時期を変えないとっていうのはありますよ ね。
あと夏といえばフェスもあるしね。
フェスもあります。今日お昼の3時まで6メーターアンドダウンコンテストをやってましたけど、
はいはいはいはい、
これも真夏の時期にコンテストっていうのはきついなって感じがしますよ ね。
これ7月にこれがあった、あと8月にのもうフィールドがありますしね。ちょっとこの異常気象じゃね、皆さん危ないですよ ね。表、しかもフィールドタンって言ったら表でやるって感じですからね。
そうですよね、コンテストの名前変えて季節も変えちゃった方がいいのかもしれません。そんな時期が来るかも、
はい、冬場に家の中からやろうみたいな。はい、さあ、それじゃね、無線業界は今どのような話題で盛り上がってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp が6月の27日から7月の3日までに出したニュースから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、YouTube で1957年昭和32年のアマチュア無線化の模様を紹介したニュース映画のアーカイブがですね、話題になっているんです。
まあ、すごい古い、
はい、古いですよね。戦後ね、アマチュア無線が再開したのっていうのは1952年、昭和27年なんですよ。
はい、
で、それから5年、まだわずか5年しか経ってない時期に作られた、毎日映画社っていうところが映画館で流すためのニュース映画を作ったんですけど、タイトルが盛んなアマチュア無線熱っていうタイトルなんですね。
はい、
それでまだね、この時期ですので、アマチュア無線は1山と2山の2つしか資格がなくて、ハム人口は5000人しかいなくて、で、映画に登場する無線化のコールサインはみんなサフィックスが2文字コールなんですね。
おー、すごい。
で、無線機もね、一部アメリカとかの輸入機とか軍用無線機の流用したものを使っている方もいるんですけども、ほとんどが自作で皆さん無線をやってらっしゃるんですよ。
はいはいはいはい、
はい、でやっぱり今とのそのギャップで、あ、すごいすごい、こんな感じで無線やってたんだとかね、あ、この OM さんがこんなに若いみたいな感じで話題になってましてですね、
はい、
この1957年は日本で初めて南極観測隊が昭和基地を作って越冬に行ってる年なんですね。
はいはい、
それで 南極観測隊にハムがいまして、うん、そのハムの方と、日本東京からあの更新しているアマチュア無線化の様子っていうのもこの映画に出てくるんですよ。更新してるのがですね、なんと29歳の JA1MP の長谷川さんっていう方なんですが、
はい、
三田さんこれ長谷川さんってわかります？
あなんえーえーえーっとなんえーもしかして、昔の八重洲の社長さん、
はい、そう、ピンポン
ピンポンですよね、うん、なんかね
ピンポンです。
うちの局長のコールサインと似てたんで、はい、なんか覚えてました
なるほど、はい、JA1 マイクパパ MP 長谷川佐光さんという方で、
はい、
なんと八重洲無線の創業者で、この映画に登場してから3年後に初めて八重洲無線の製品として A 型 SSB ジェネレーターという SSB の発生装置を発売されるんですね。まだね、八重洲無線の前身のゼネラルテレビサービスっていう名前の会社でテレビの修理とかサポートをやってらっしゃった頃だと思うんですけども、そんなお若い方がですね、南極と AM モードで更新している様子が映ってましてね、うわーすごいなと思いました。
私もじゃあこの後で YouTube 見てみよう。面白そう。
ぜひぜひ見てみてください、
ね、
すごくね、アマチュア無線がこれから活気づいてくるぞっていう感じがね伝わってきて面白いです、
ね、いやでもその5000人からね、もう今桁違いの方がやられる時代にこれからじゃなっていくってことなんですね、
うん、そうですね、ピークは136万曲ぐらいが免許になって、今でも34万曲がありますんでね、
はい、
1958年から映画の翌年に電話級電信級のアマチュア無線技師の資格もできて、
ほうほうほう、
それからやっぱり伸びるんですね、
うんうんうん、
航中回制度もできましたし、
なんかね一山二山だけだとすごくこう敷居が高いですもん、なんかね。
そうですね、
そんなじゃ懐かしい映像をぜひ皆さんもね、はい、YouTube でご覧になってみてください。
はい、はいはい、ぜひ面白いんでご覧になってみてください。
はい、そして次には、
はい、今度はですね、ちょっとやっぱり懐かし系歴史系のお話なんですが、 JAL がですね、来年創立100周年を迎えます。
はい、
それで、はい、その翌年には日本におけるアマチュア無線100周年っていう時期も迎えます。
はい、
でこの2つの100周年を記念した、記念サイトをですね開設したよっていうニュースが話題になりました。
はい、
はい、
ロゴみたいなのも発表になりましたよね。
そうですそうです、うんうん、はい、今回はね、記念のメッセージと記念のロゴを公開しています。
はい、
で記念のメッセージはねちょっとかっこいいんですよ。当たり前なんて退屈だから、多くの人と簡単につながる時代となった。テクノロジーの進化は便利さという当たり前を与えてくれたが、何か物足りないと感じたことはないだろうか、うん、より遠くまで電波を飛ばしたい、南極や宇宙と交信したい、自らの技術を追求しオンリーワンの機器を作りたい、
うん、
アマチュア無線が私たちに与えてくれるものみたいな感じでねちょっとねかっこいい言葉がね並んでるんですね。
うん、はい、ね、やっぱり自分で作った機械でそうやってね届いたら嬉しいですもんね。
うん、そうですね、知らない人はほら、インターネットがあるじゃんとかね、うん、メールがあるんだから無線なんてって言いますけどね、そうじゃないんだよっていうことをね、うん、一生懸命伝えてる、これはメッセージじゃないかなと思うんですよ ね、 ね、
いや今のね、はい、YouTube でもこのすごいなと思ってた古っていうか懐かしいのでねあれだなと言ったら、そう、もう100年ということは JAL はもっとその前からあったってことなんですもんね。
うん、日本のねラジオの本放送が始まるよりも前に個人で、まあ、免許の制度がまだない時代なんですが、うんうん、無許可で電波を出していた方がいて、そういう方がだんだん増えてきて、よしじゃあアマチュア無線の団体を作ろうって言って集まって作ったのが JAL なんですね。
うん、
それで世界に向けて本日我々はJAL を結成したっていう風に電波で打電をしたら、今度はお役所の方がびっくりして、アマチュア無線許可してないのにできちゃったのみたいな感じ で、 でそれからなんかいろいろ紆余曲折があって翌年に制度ができたらしいです。
ね、ちょっとそういう歴史を調べていくのも面白いですね。
面白いですよ ね、
ね、うん、じゃあそういうので皆さんね結構これは100年ということでサイトの方をね覗きに行ってるって感じなんですね。はい、はい、
そうですね、
うん、佐藤じゃあ次にはもう一つ、はい、2ついけますか。はい、
はい、ですね、 ジャード日本アマチュア無線振興協会の、新しい会長に、種村一郎さん JG2GFX が就任したというニュースが、話題になりました。
はい、三木会長なんかねまだまだこう若くて元気そうですけど交代っていう感じなんですね。
はい、ジャードはですね、やっぱり会長役員には任期があって、うんうんうん、ちょうどこの6月の、総会をもって一つの任期切れに、なる時期だったんですね、うんうん、今回はジャミキさんが任期満了で退任をして新しく種村さんを選任しましょうということが、ジャードの評議委員会と理事会で決まって、この日選任されたみたいです。
うん、
はい、種村さんは1945年昭和20年2月生まれの80歳、
はい、
で、うん、すごくねお元気ではつらつとした方なんですが建設コンサルタント会社で、海外事業部門のアドバイザーを務めていらっしゃるんですけども、うん、アマチュア無線関係ではジャールの愛知県支部長とかジャールの理事副会長や何かもね歴任されてます、
うん、
でジャールについては2015年から10年間評議員も務めていらっしゃいますんでね、すごく人脈の広い方で ARDF や何かにも取り組んでいらっしゃいますので、ああまあいい方が次の会長に決まったんだなっていうふうに思いました。
そうですね、じゃあまたちょっとね、はい、またジャードさんの方もいろいろなんか変わっていくのかなということで新会長、
そうですね、
はい、就任ということで、
頑張っていただきたいと思います、
はい、じゃあ短めに、はい、じゃあもう一回いっちゃいますか。
はい、じゃあ短めに、ですね、月刊ラジオライフという雑誌が、あります。1980年から創刊をして81年、からはずっと月刊誌で出ていたんですけども2025年の12月号10月25日の発売をもって月刊の発行が終わってしまってですね、
はい、
その後は隔月刊、まあ、偶数月に刊行していくっていうことが発表になりました。
はい、
ね、ちょっと毎月読めるすごく面白い、
うんうんうん、
雑誌だったんですけども、
ね、うん
うん、これが隔月刊になっちゃうということでねちょっとびっくりっていうような感じで注目を集めました。
ちょっとマニアック系ですけどね。
そうですね、
これうちにも昔からあったんで何気なく私も昔から覗いておりました。
あ、そうですか。昔はねいろいろなアマチュアバンド以外で着てる無線をねいろいろ紹介したり、
はいはい、
うん、無線機の改造方法とかねいろいろあったんですけども、はい、うん、今でもその流れを組むような、ね、記事が結構出てたりするん で、
ね、
非常に楽しいんですけどもちょっとね月刊から隔月刊になっちゃって
ちょっと寂しいかなって感じです ね、
ですね、
はいはい、じゃあそんなのが今週話題だったということですね。
はい、
はい、じゃあまた来週も羽田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2FM Paloon。
はい、ということで今日はですね新潟県の支部長と羽田さんにお話伺いましたね。途中クリーピーナッツのブリンバンバンボンかけましたけどフルコーラス聞いたの私初めてかも。あそこのね皆さん繰り返してるところだけしか私聞いたことなかったんでフルコーラス初めてで、ああこれだったらちっちゃい子供も覚えるはずだなと思って聞いておりました。はい、ということでね、本当に暑くなってきました。皆さん各ね、いろんなイベント行かれると思うんですけれどね、気をつけて行ってみてくださいね。さあ、そしてその中でもコンテストを行われます。7月12日土曜日18時から7月13日日曜日の6時まで、夕方の6時までですね、オホーツクコンテスト、北海道であります。そして、先週ですね、お電話の出演していただきました7月13日日曜日は山形県のフィールドミーティングが行われますのでね、ぜひこちらの方も行ってみてください。私も以前行かせていただいたことあるんですけどね結構緑もあってとてもいいところですしね、ぜひ美味しいワインもいただきながら 山梨の方行ってみてください、ということでね、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました、ぜひね、この番組に対するねご意見とかご感想、そしてリクエスト曲などもあったら fm762@fmpalloon.co.jp ビームアンテナの係の方まで送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。ということでお相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りしました。それじゃあまた来週です。さようなら。